こんにちは、森山です。今日もね、一人語りを進めていきたいと思うんですけれども、今回のテーマというのは、成長を10倍加速させるライバル設定、ということで、お届けできたらと思います。まあ、ライバルがいると、自分自身の成長を加速させることができると、まあ、それちょっとイメージ湧くかなということも思うんですよね。何かこう、競い合う相手がいるからこそ、なんか頑張れるというか、成長できるというか、切磋琢磨し合えるということってあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ご自身で経験があるという方もおられるかもしれませんし、なんかこう、好きなスポーツがあるという方はですね、そこで一流のプロ選手がですね、ライバルとしのぎを削る中で、圧倒的な実力を発揮していくというようなことを、まあ、私なんかもこうスポーツ好きですので、まあ、結構感じるわけなんですよね。で、私がこうお伝えしているこの情報をこう聞きいただいている方って、こう一人起業家の方であるとか、対人援助職の方が多いかとは思うんですけれども、そんな中で、こう仕事がうまくいかないなというお悩みを抱えていたりとか、何かこうビジネスで結果を出したいとか、そういった思いがあったり、またこう社会貢献活動などをね、取り組む方などで、思ったようにその活動が前に進んでいかない、壁にぶつかってしまっているとか、またこう自分自身の成長をこう期待してね、勉強をしてあり、スキルアップのための試行錯誤をするんだけど、なかなか成長できない。そんなうまくいかない状況を打破したいと思いつつも、なかなか、どうしたらいいんだろうと、そこがちょっと引っかかってしまっているという方はですね、今回のそのライバルということをちょっと視野に入れていただいて、成長を10倍加速させるヒントを掴んでいただけたらと思うんですけれども、まあ、まずね、自分自身、今、こう、ライバルがいるかどうかということを、ちょっと確認していただきたいんですよね。で、この、やっぱりライバルの存在が、自分のね、奮い立たせてくれるのであれば、やっぱりそういったライバルっていた方がいいだろうな、ということは、本当に思うわけで、例えば、こう、スラムダンクという漫画がありますけれども、まあ、ルカワカエデというね、こう、もう、孤高の一匹狼的な、こう、プレイヤーがいるんですけど、最強のこう敵とも言えるような相手が現れるとですね、もうニヤッと笑うんですよね。もう自分がもう何でやっても叶わないというような相手が出てきた時に燃えるというようなこう、そういうプレイヤーなんですよね。まあまあ、このスラムダンクのルカワカエデに限らずですね、少年漫画などで、最強の敵が出てきた時にこう自分を奮い立たせることができる、そういうキャラクターっていますよね。まあ、それを自分自身、こう、持つことが、こう、現実世界でもね、持つことができれば、圧倒的な成長を遂げられるような、そういった状況を自分の中に引き起こすことができると。で、その背景にあるそのライバルがね、なぜ、こう、自分自身を奮い立たせてくれるのかというと、やっぱりその勝ちたいという思いであるとか、そのなんとかね、状況を乗り越えたいという思いから行動力がね、湧いてくるからなんですよね。そのライバルの存在が自分の中の強い気持ちを呼び覚ましてくれる。まあ、勝ちたいという気持ちや、練習したいというね、強い気持ちを呼び覚ましてくれるということで、例えばこれはビジネスをやっていても、対人援助職として働いていてもですね、ライバルの存在がクライアントに大きな価値を提供することにつなげてくれるということってあるわけですよね。でやっぱりこう自分一人で頑張って、仕事をするとか、対人援助職としてね、相談援助を毎日行うとか、クライアントさんと接するのを、もう一人でやってると、こう、気持ちがね、こう、維持できないということや、モチベーションが下がってきてしまうということが、やっぱりあるのかなと思いますので、こういった意味では、ルールに基づいて競い合うスポーツであるとか、まあ、音楽でも、コンクールみたいなのがあったりすると、やっぱりそれに向けて、練習をするということで、こう行動が加速させられて成長も促されていくということってあるわけですよね。なので、一見ね、その対人援助職としてライバルを設定するって、なんかこうピンとこないなとか、ビジネス上のライバルってなんかなというところってあるかと思うんですけど、やっぱりこのライバルの存在をやっぱり自分で能動的に意識的に作っていくってすごい大事なんじゃないかなというふうに思うわけですね。そこで、ただね、一方で注意が必要なのは、ライバルは正しく設定しないと自分の自己評価を下げてしまうことにつながって、結局行動がね、加速させるどころか、 こう停滞してしまうというようなことがあるわけです。なので、ライバルを設定するということを今回テーマにしていますけれども、その目的は成長を加速させるとか、行動を加速させるということですので、自分がやっぱりこうありたいというその思い、まあ、コーチング的に言うとゴールがあって、その行動力を高めるためにライバルを設定しましょうということで、ライバルを設定することで結果的に自己評価が下がってしまってね、ああダメだというようなことになるのであれば、もうそのものは設定しない方がいいでしょうし、ライバルを設定することで、そのライバルのことばっかり気になってですね、そのなんか時にライバルの足を引っ張りたくなるような、そういったライバルっていうのは全く意味がないので、自分自身を成長させるとか、自分がこう目の前の壁を乗り越えるということのにおいてね、ライバルの存在が自分を成長させるのに重要だという、その目的ですよね。なんでライバル設定するのという目的をやっぱり見失わないようにですね、注意することは必要かなというふうに思うわけですね。ということを踏まえた上で、あなたにとって、自分を奮い立たせてくれるようなライバルって、どういう人なんでしょうかということですね。で、その自分に適した、自分の成長を促してくれるライバル設定って、やっぱりこう、現状維持の思考から抜け出させてくれるというか、今自分がこう、特に問題を抱えていなくて、そういった状況でも、今後どんな問題が注いでくるか、降りかかってくるかわからないという状況であれば、やっぱり現状維持という思考ではなくて、現状から積極的に飛び出していけるような、そういった思考、姿勢が必要だということで、そういう意味ではですね、こう、成長した先の未来の自分をライバルに設定して、その自分と気を競ってみるとかね。成長した未来の自分からすると、今の自分が全然できていないとか、お前こんなもんじゃないだろうと、叱責を受けるような状態かと思いますので、まあ、そういった、こう、想定できるね、未来の自分、成長した自分をライバルとして、競い合っていく、切磋琢磨していくというのが、まあ、コーチングで言うと、かなりこう有効な手段になるんじゃないかなというふうに思うわけですね。こうビジネスでうまくいかなくて、打ちひしがれそうなことってあるかと思いますし、例えばこう、専門職としてね、自分の実力不足を痛感した時とか、知識不足を突きつけられた時、まあ、そんな時に、ある意味ではですね、ライバルの存在って、すごくこう優しさもね、与えてくれるというか、もちろんその、イケイケでね、どんどんこう、学び取っていけるようなタイミングもあるんですけど、ちょっとしんどくなる時もあるわけですよね。まあ、そんな時に、やっぱりね、ライバルって、本当にありがたいというか、でもそれが特にこう、自分がライバルであるということは、すごくありがたいというか、ライバル、相手にとっても自分の存在が、やっぱり奮い立たせてくれるということなので、そういった、まあ、ある意味でライバルというとなんか敵同士みたいな感じですけど、同じその、見方を変えればね、同じその業界を盛り上げる仲間というようなことを思えば、やっぱりスポーツなんかでもね、お前がいたから頑張れたと。いや、お前がいたから頑張れたんだよという、その二人が、もしくは三人、四人、五人がですね、その、スポーツ、の業界そのものをね、盛り上げていくということがあるので、なので、そういうライバルが具体的に設定できる方は設定してみる。もしくは、その、まあ、そういうね、スポーツとか音楽と違って、その、誰か特定ライバルを設定するのがそぐわないという場合は、自分自身をしっかりライバルに設定して、もう一人の自分と切磋琢磨していくという中で、学びを加速させる。それが大事なのかなというふうに思いますね。はい。では今回はここまでとさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。